ランディートーク
笑ってマンボ
ー。この番組は小春日和ガジマルソームーンスプリングレコードの提供でお送りします。大型バスに乗って、家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。
A コープ待望のニューアルバム漆、ムーンスプリングレコードより絶賛発売中。はいさーい、はるちゃんです。
どうもどうも、大ちゃんでございます。
さあ、土曜夜8時、キャンディートーク笑ってマンボやってまいりました。
はい、1週間ぶりのご無沙汰でございますね。
はい、1週間のご無沙汰でいかがお過ごしだったでしょうか。
今日意外と言わないと思ってびっくりしてた
今言って、あ、言ってねえと思っちゃった。
どうもどうもどうも。
ねえ、今週もはるちゃんと大ちゃんだよ、はい、よろしくお願いします。さあ、皆様もう3月も終わりということでね。
はいはいはい、
はい、ニュースではね、もう桜がもう咲き始めて、
ね、内地の方ではもう東京も開花したっていう、ね、あのニュースが流れてましたね。
ね、なんか上野もね、なんかちょっと虫とかで、なんかちょっと木切らなきゃいけなかったりとかね。
そうだそうだ、びっくりした。どこ情報と思ってびっくりした。うん、ああ、そういうのもありましたね。
なんかね、近代的なあれで外来のね、うんうん、虫さんが。
春ならではの。
そう。う
ん、新緑の、前回が卒業テーマにお話ししてたのかな。
そうそうそうそう。ね、あとなんかテレビでも見たけど、なんか大量の大学生が卒業式してたね。ちょっと大ちゃんと見てたんだよね。
もう、仕入れたての情報すげえ言うと思って。
ほら、俺らも中学校しか卒業してないからさ。
新鮮でした ね。何よりもね、ご卒業の方おめでとうございます。おめでとうございます。
そしてね、就職決まった方、はい、おめでとうございます。ということで。はい、さあ、皆様、まあね、その、なんだこれ。よいしょ、はい。あ、技術系の問題です。失礼いたしました。はい。今回ですね、はい、なんと、たくさんのゲストを。
そうなんです。初ですね。
そうだね、初だわ。
もう8回目か。9回目か忘れたぐらいの。まだ序盤だけども、やっと初のゲストが来てくださいました。
ねえねえ、どんどん紹介していきたいのでね、はい、お知らせの後にすぐご紹介いたします。
家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い、小春日和。那覇からフェリーや飛行機で、奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
改めまして、こんばんは、はるちゃんです。
大ちゃんでございます。
さあ、ここでゲストの紹介をしたいと思います。
いよいよ。
さあ、この番組のメインスポンサーでもございます。小春。
そうでした。
はい、小春日和からしょうこちゃんでーす。
いらっしゃー。しょうこでーす。よろしくお願いします。
よろしくでーす。さあ、しょうこちゃん、今回はね、はい、来ていただいたんですけれども、はい、初回の時にね、応援メッセージの方ありがとうございました。
あ、とんでもないです。うん。
さあ、お店の方は、たくさんお客さん来てますか？
そうですね、ぼちぼち。最近いらっしゃっていただいて嬉しい限りです。
嬉しい、ありがとう。もう、はい、もう一回パチパチしとこう。
いやいや、ありがとうございます。
ね、さあさあさあ、小春日和、那覇市三原の方にある、はい、ま、昼間ね、ランチと昼飲み、うん、そして夜はね、はい、夜飲みということで、はい、
あまり飲みもできるし、うん、美味しいご飯も食べれるという、
そう、大体飲んでるお店だね。
そうです
ね。さあ、そのね、翔子ちゃんはね、はい、そこでお昼ランチということで、翔子ちゃんがね、料理を作ってくれているんですけれども、
はい、
はい、はい、今回はね、まあ、来てもらったんですけれども、あんまりね、小春日和のね、宣伝っぽい話をしててもなんなんで、ね、まあ、ちょっと聞きますが、はい、まあ僕と 大ちゃんでね、掘り葉掘りしていこうかなと思っておりますので。
はい、楽しみにしてます。
はい。さあ、ということで、じゃあ、早速何質問しようかな。台本ないんですよ、この番組。
そうなんですよね。今、真横で、その小春日和の翔子ちゃんがですね、うん、おそらくド緊張されてるような。
そうです、ドキドキしております。
ね、彼女こそ、何聞かれるか分かってませんしね。
そうだよ。
ね、もうラジオなんでね、今ね、翔子ちゃんの顔を本当に今なんかもう見せたいところなんですけれども。
は
い。
ここは一つ皆さんがなかなかね、お店では聞けないようなことも聞いちゃうから。
ね。はい。じゃあ、そうだな。まずじゃあ、簡単に自己紹介をお願いしようかな。はい、じゃあ、お名前と、出身と、沖縄来て。
どれぐらいかな。
どれぐらいかな、みたいな。
はい。
はい。
はい。翔子です。出身地は東京ですね。東京出身で、沖縄に来たのは、
はい、はいはいはい。
去年の、うん。7月の終わり
7月のじゃあ最近だね。
そうなんですよ、意外とまだ1
年経ってない、
ね、ってない
ね
でも翔子ちゃんはね、もう僕も沖縄来て8年なんですが、実はね、はい、同じぐらいに、
うん、そう、
うん、沖縄で出会ってんですよ、8年前に。
そうだね、
そうそうね、一緒ね、まあ、一緒、あの飲みどころみたいなところで ね
噂で、あのあそこの
あそこのあそこのこの局の近くのあそこのあえて言いません
そう考えたら翔子ちゃんも結構だいぶ前から沖縄には遊びに来てたんですね。
そうですね、うんうん、10年以上前かな。
ねえ、噂によるともうすっごい沖縄が大好きだったって聞いたんで。
そう、もう大学生の時は1年に4回とか来てました、
すごいね
4、5回来てた、ね、
バイトでほとんど沖縄じゃん。
そう、
うんうんうん、
そうです、バイト代ほとんど沖縄。
ねえ、うん、なんかここまでまだ LCC もすごいあれだったから、
あの頃はスカイマークとか、
うん、ああ、そうか、そうか。それでも。
安くて1万円とか、
うん、そうだね。
じゃないかな。
あとは、あれ、一泊ついてとかで、なんかちょっとフリーコード入れたりとかね。うまい具合に安いの見つけて。
うんうん、とにかく沖縄に行こう行こうっていうのが。
そうです。
一番最初に来たのは何歳だったの？
は18歳。
あ、の夏。ギャルじゃん。
ギャルです。そういうかね。大学1年生。
1年生の時に。
そうそうそう。
そうなんだ、うん。その時は誰と来たの？
女7人で大学の友達と
うるさい絶対うるさい
今考えると超迷惑なこともあった
大変だったね、
大変だ
ね、大変だったね、感じでね、わ、でも花盛りの女子が7人と、
うん、
そっから、それがきっかけで、うん、あの沖縄に
もうハマって、その7人で、うん、結構毎年来てて、4年間毎年4年7人で来てて、
本当、じゃあみんなもう揃って沖縄にドハマりしたんだね。
そうだったんだね。
で、そうそうそう、その中の2人と何回も来てたりとかして、
ああ、そうかそうかそうかそうか、
そんな感じ。
そうなんだね。
人それぞれのきっかけ意外と聞くことないけれど、
ね、
すごいタイミングだったんだろうね。
そうなんですよ。
今だって住んでるもんね。
そう、まさかの。
ねえ、
お店で。
これ言っちゃっていいのかな、その、翔子ちゃんはね。
はいはいはい。
つい最近というか去年ね、素敵なダーリンとご結婚されて。
いやいやいやいやいや、おめでとうございます。
まだその時は、東京に住んでたんだよね。
住んでた。
けど、まさかの婚姻届、おぉ、さ
那覇市役所で出しました。
イエーイ、
よっぽど沖縄大好き。で、ご主人も沖縄お好きな方でいらっしゃるしね。
そうそうそう
、うん、ね、あの可愛い熊さんみたいなね方だよね。
そうです ね。大きな熊さん。
大きな熊さんね。うん、ね、なんか俺が照れてきちゃったよ。指輪もね、いいってね、ミンサー柄で結婚指輪がね。
うんうんうん、
ねえ、して俺もしたいな本当に。
その話ちょっと長くなりそう
ですね。そうだね。またこうね、番組の最後で言おうかな、募集はね。何でも募集は最後だよ。
まあそんな巡り巡って、沖縄に住まれる、はいはいはい、住むというか出会った翔子ちゃん、
はいはいはい。さあそのね、小春日和っていうのはね、まあその手料理、翔子ちゃんの手料理が食べれる飲み屋さんなんですけれども、はい、その料理っていうのはいつぐらいからしてたんですか？まあ今、ね、大体、ね、花盛りの年なんですけど、うん、ね、何歳ぐらいから。
いや、料理は本当に、うん、ずっと実家暮らしだったんで、うん、そんなに意識して作るようになったのは、
うん、
4、5年前とか。
あ、本当？
ぐらいかもしれないです。
へぇ、
あとはもうお母さんのお手伝いとか、あとなんかホームパーティーやるときに何か作ろうっていうので、
うんうんうん、
なんか美味しそうなの考えたりとかするぐらいで、
うんうんうんうん、
そんなに してなかった。
料理をしようみたいなのをずっとしてたわけではないって感じだよね。
その翔子ちゃんから見て、うん、お母様の料理ってのはどうだった？
もう最高に美味しいです。
あ、よかった、
すごいね。
ざわついた。お母様が多分一番ざわついたかも、うん、でもそれは多分今翔子ちゃんが作るご飯を食べている僕らが感じていることかも ね。
そうだね。
すごい美味しいもの、
ありがとうございます。
安心できる。温かいね、温、うん、かい、あの、ね、温度じゃないよ。夏も無理やり温かいもの出さないけど ね、
そ、 うだね。そろそろ冷たいものもさっぱり系ね。
なんかああいう料理のアイディアとかね、僕もねちょいちょいもちろん食べるんですけど、はい、うん、そのなんかこう居酒屋にありそうでない家庭の料理だったりとかさ、
本当だ、ね、そういえばそうだね、
そうそうそうそう、うんうん、なんかねそういったものもラインナップもあるんだけど、うんうん、なんかその家庭料理だったり居酒屋的な料理だったりっていうのはどこで勉強したの？
それは東京の、うん、でバイトしてた居酒屋さんが、うんうん、本当に個人系の居酒屋さんなんですけど、うんうん、そこの大将がすごい創作料理というか、うん、
なるほど、う
ん、スーパーとかで売ってるものでこれとこれを組み合わせるんだ
ご自身のアイデア、
ね、そうですね、アイデアが豊富な大将だったので、それを見て、
あ、じゃあ結構生活知恵料理なんでね。
そうですね、
あ、一番素敵だね、うん、
本当に、
うんうん、なんかじゃあ逆にあれ、あ、じゃあこういうのいいのかな、例えばちょっとお料理苦手なんだよなみたいな、じゃあ、あの新人のさ、あの奥様とか、はい、ねえ、しょうこちゃんちょっと教えてよなんて言ったら教えてくれるの？
あ、もちろん、これどうやって作るのって言ったら教える
。おー、素晴らしい。もう一回、ね、もう一回でしょ。
そんな教えられるようなもの。
なかなかお店で出される料理ってね、どうやって作ってるんですかって聞きづらいかなとか思っちゃうけど。
聞いてください、
ありがたい。
むしろ俺感動したの、名前だけ言おう、たぬきやっこ。
あ
ね、食べに来ればいいよね、うん、
ぜひぜひ、
ね、もう大好きなのこれ、うん、正直簡単だよね、
簡単、
シンプル、
簡単すぎるぐらい、
ね、だから家でもいい意味で家でもできる料理もあれば、
うん、本当だね。
でもね、あのね、あれがね一番好きなんだけど、あのデミグラス煮込みハンバーグ、
おー、
あれがね翔子ちゃんのすごい大好きで、
ありがとう。
なんか多分今まで食べた手作りの、あのなんかすげえ高級のお店は別だよ、
も
う、う
ん、もちろんね、ハンバーグ
次元が違うからさ、
専門、うん、とかじゃなくてね、
そうそうそう、一回もうなんか3000円のハンバーグ食べた時わけわかんないと思う。
そのよりもリーズナブルで、
もうこの値段でこんなうまいもんがあるんだと思って、
うん、
3000円も美味しかったけどね、うん、次元が違った。
そうだね、それこそあったかい、
うん、
身近な、
ね、
身
近なね、あれはなんかレシピ聞くっていうよりも、うん、もうなんか翔子ちゃんの食べに行くってのがいいかなと思ったかな、
かな、
うん、
レシピあんまりないかもしれない。
勢い、勢い。勢い。
まあ料理お上手な方ってね、そうだよね、
勢いで作ってる、
勢いが大事。
うん、あ、じゃああれなんだ、そのなんかこう何グラムみたいな、そういうのはしない。
最初はやってたんですけど、うん、最近はもう、うん、こんぐらい、こんぐらい、こんぐらい。
Yes, yes. そうですよ、
そうですよ。
でもそうだよね。人参一本ってさ、なんかレシピとかに書いてあるけど、毎回同じグラムじゃないしね。
そう。
甘さも違うしね、うん。確かにそうだよね。
作りながら感覚的にこう分かってくるものなのかな。
大ちゃんは？
僕はもう全然レシピ通り作ったことない。
うん、
あ、私も料理するんですよ、皆さん。うん、たまにね、うん。でもあのほら、クックパッドとか、うん、ああいうインターネット上の。
ごめんね、クックパッドじゃないの。
クックパッドじゃないの。
いやいやいや、クックパッド。
待って、話題がそれた。ちょっと一回これ、あの、リスナーの皆さんにも聞きたい。どっち？クックパッド？クックパッド？
後ほどのお便り募集で
よろしくお願いします。まあ、とにかく、そんな感じで。僕も適量みたいなので、
うんうん、
味見しながらね、
そう近づけてい
く。だって冬はちょっと濃い味とか、夏は薄めにしたりとか、なんか自分がしんどい時はそうとか、
うん、そうなっちゃうのかもしれないですね、自然と意識しなくても、
うん、元気な味欲しいと思ったら元気な味付けに、うん、
濃いめになったりニンニク入ったり。
大ちゃん毎日する人？料理は
しないです、ね、
しないんだね、しないんだね、
そんなに最近
は。エコかける？
かかるんだ。
こうかかるの。
そうだよね、
もうかけないけど。そうか、うん、じゃあまあそういう感じで、まあ大ちゃんは大ちゃんでね、うん、じゃあ翔子ちゃん家でも作ったりしてんの？
家でも作ります。
あ、そうなんだね、
はい、じゃあ待ってたって新妻でいらっしゃいます
そうなんです、
羨ましい。俺も後で募集しよう。
便りのコーナーで、ね、
ああ、そっか。で、翔子ちゃんは、じゃあ、その、まあ、じゃあお料理が大好きで、もう、小春日和してるっていう印象なんだけど。
う
ん、
そうです。
ね、で言わせてない大丈夫
大丈夫
ちょっと妙な間があった、
ね、最近趣味って私ないなって思ってたんだけど、
そうなんや、
よく考えたらいつも何作ろうかなとか、
あ、もう
これこうしたら美味しいかなって考えてるから、うんうん、趣味はきっと料理だなって最近気づいたの。
す
ごい、から大好きなんだと思う。
毎日の中に入あるんだね、
は
い、いつもね。
スーパー大好き、
うんうんうん、
特売大好き。
わかる。もう各ね、いろんなね、うん、もうサイエンさん、リュウボウさんなんもいろいろあるけどね、はい、ユニオンさんとかどこ行っても楽しいもん、
う
ん、
あ、確かにね、
大好き、
ね、季節のお野菜が並び出したりとかしてもね、うん、楽しくなっちゃうね。
そろそろ売りずんだね。
そう、
四角豆だね。
ご存知ですか、リスナーの皆さん、
ね、絶対知ってるよ ね、
そうね、沖縄の方はもちろんだけど、
ね、あれの天ぷらが大好きなの。
私まだ調理したこと1回しかない。
あ、本当、まあ、あ、でもあるんだね、
うん、1回だけ。
じゃあぜひ小春でもね、はい、
挑戦してみます。
時期になったらぜひぜひいろんな食べ方も ね、あ、うん、逆にウリーズンねとか、あのね、翔子ちゃんのためにね、うん、まだね、あの沖縄に来たてなので、うん、こういうね、旬の食材がこんな使い方できるよみたいなお便りだったりとか、うん、
ぜひぜひぜひ
直接ね、あのお店に行かれた時にね、もしよかったらね、お、しょうこちゃんに教えてください、はい、皆さん、
はい、ぜひ
ね。
よろしくお願いします。
さあ、ここでですね、そんなしょうこちゃんや我々にお便りの、はい、募集方法をここでお知らせしたいと思います。はい、それでは大ちゃんからお願いいたします。
はい、お知らせします。まずは、E メールアドレスです。candytalksm@gmail.com。キャンディートークは英語のスペルで SM、スマイルマンボウだっけ、
そう、スマイルマンボーの頭文字
sm@gmail.com。 この E メールアドレスの他にキャンディートーク笑ってマンボーの Facebook の公式ページがあります。この公式ページからメッセージをお送りいただくこともできますし、登録をいただければですね、あ、 Facebook の登録をしていただければ、コメントなどでも僕ら募集しておりますので、よろしくお願いします。またこの FM 那覇お聞きの皆さん、 FM 那覇の公式ホームページトップ画面の、左上あたりの方にですね、番組へのメッセージフォームへというボタンがあるんですね。そのボタンからも我々にメッセージを送っていただくことができます。それぞれの方法で必ずペンネーム、メールアドレス、ご住所を添えていただいてメッセージをお送りください。もちろんおはがきでも募集しております。郵便番号 900-0013、 沖縄県那覇市牧師2-18-4-1階、郵便番号 900-0013、 沖縄県那覇市牧師 2-18-4-1階でございます。新料金の切手の貼り忘れにもご注意くださいね。
62円。
はい、ということで。
ね、先ほどの。
何キャラクターだった
んだよね、新鮮。ね、これぞ台本のないね、醍醐味でございます
ね。本当にね、あしょこちゃんね、はい。さあ、今日はね、まだまだ後半の方も、はい、はい、ゲストとしてね、ゲスト トークとして付き合っていただきたいんですけれども。はい、はい、改めまして、小春日和のね、宣伝。場所は、もうね、皆さん、もうこの時代でございます。もうスマホで、スマホでね、Google 先生でも、Yahoo 先生でも、
そうです、
ね、
そうです。
B なんとか先生でも。はい。那覇。
那覇。
スペースを空けて、那覇小春日和でも、場所も、うん、ホームページも出てきます。
よ、
はい、調べました。さあ、営業時間なんですけど。
俺自身が。うん、あ、なるほどな。よかった。
そうそう。
確かですね。
何でやっても出てきたよ。
やった、
うん。はい。そしてですね、営業時間なんですけれども、まず、定休日は日曜日、月曜日。
そうですね。
だから、放送の明日、明後日お休みだね。放送の後は
ね、
はい、日月がお休みで、火曜から土曜日、火曜から土曜日のお昼11時、お昼午前11時から午後はだいたい3時頃、
だいたい3時頃ですね、3
時頃前後、お約束は、決まったお約束はいたしません、はい、がランチと昼飲みの時間となっております、
はい、
そして夜は6時、午後6時からですね、夜飲み、小春日和の夜飲みもやっております。なんと4月からはですね、もしかしたら誰かがギターで生歌歌ってるかもしれないみたいな、
すごいね、
そんな状況になるかもしれない小春日和。はい、
ね、if。
はい。
maybe?
maybe だ、maybe だ。maybe だ。
だね。
ね、新しい。 形になるかもしれないということで ね、はい、ね。
それをぜひぜひ、はい、皆さんと一緒にね、あ、昼もね、なんかね、ギター弾かれに来る方ね。
そうなんです
よ。小春日和にね、ギターがね、置いてあるんだよね。
そうなんです、うん、ね。とても上手な方が。
そうなんや。
ね、全然そういうね、もう楽しく、ね、はい、優しく飲める場所ですのでね、はい、ぜひぜひ、小春日和行ってみてはいかがでしょうか。はい、では、この後もね、ぜひぜひ、翔子ちゃん、お付き合いの方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは、一旦 CM 入ります。
那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
はい、ここでですね、ガジュマル荘からのお知らせお伝えします。奄美大島のゲストハウス、ガジュマル荘の新料金プランのお知らせです。おとまどにとみもう一回言いましょうね。おとガジュマル荘の新料金プランのお知らせです。大人ドミトリーの1名様がなんと1泊2000円で泊まれるようになりました。この1泊2000円はシーズンに変動しない料金ですので、5月の連休などご予約はお早めに。どうぞ。
はい、りょうちゃんじゃない、間違えた、ごめん、大ちゃん、ありがとうございました。
意外とショック。はい、ガジュマル荘からのお知らせでございました。大ちゃんですよ。
はい、さあ、ここでですね、奄美の歌姫といえばこの方、
は
い、はじめちとせ、わだつみの木、お聞きください。はじめちとせ、わだつみの木、聞いていただきました。
素晴らしい。
さあさあさあ、皆さんお忘れではないでしょうか。このキャンディートーク笑ってマンボウ、大ちゃんと僕のただの喋りだけの番組ではございません。情報発信番組ということ で、今日は大ちゃん特選スペシャル。
イエーイ。ちょっと想像以上に重みのあるタイトル、ありがとうございます。ありがとう。
でもその価値がある内容でございます。
そうなんです。リスナーの皆さん、なんとですね、今回僕が皆さんにお伝えしたいなと思ったのは、以前2014年に僕自身が行ったことある場所でして、まず名前がですね、車エビレストラン玉屋。ご存知の方も多いかもしれないんですが、高速の宜野座から降りてですね、車で約3分という素晴らしい立地のところにございます。そう、車エビの養殖場直営のレストランなんですね。ここがね、2014年に初めて連れてってもらったんですけれども、
うん、
また行きたいと思ってもう一回調べました。そのことをですね、皆さんにお伝えできたらなと思っております、はい、なんて言ったっておすすめはですね、
うん、
このもうなんて言うんだろうな、目のまずね、コースがいろいろあるんですよ。で、コース料金によって何グラムって定められててですね、それによって何尾、尾数が、うん、決まってるんですけども、うん、こんな感じのがご用意しましたっていうのを店に来てくれるんですよ、車エビを持ってね。で、その車エビが もちろん生きていますし、
うん、
その後さばかれるんでね、
うん、
プリプリなんですね。すっごい美味しかった。食べ方としてはコースとか、うん、あと単品メニューによって違うんですが、
はい、
僕が頼んだのはね、お刺身、うん、天ぷら、うん、焼き、この3種類の調理法をですね、なんと自分の好みの尾数で指定ができたんですね、
う
ん、
ほうほうほう。
ちょっと今それがやってるかどうかは分かりません、はい、ただ調べてみてもらえたら、聞いてみてもらえたらいいかなと思うんですが、うん、ほうほう、僕はお刺身が好きなので、もうお刺身を多めにしてもらったり、はい、一緒に行った連れはですね、焼きの方が好きだったりしたので、焼きで準備してもらうのを多めにとか、うん、自分好みで好きなように食べれるの、もうそれも最高だった。
連れて誰？
主人です。
はい。
主人と行きました。もう僕がもともとエビが好きっていうのもあるんですけども、ここね、沖縄の人でも並ぶぐらい。
ああ、すごいね。
沖縄の人ってさ、あんまり並ばんって聞くんだけども、うん、オープンが朝11時なんですね。
はい。
もうね、車数台止まってました、10時半の段階で。
ああ。
というのがですね、 なんと、うん、このお店の情報もね、最後あたりにお伝えはするんですけれども、はい、営業時間が11時半からなんですね。うん、で、ご予約も受けたまわっておられるんですが、このご予約は夜のお食事のみとなっておられるんです。うん、朝の早い時間は予約じゃなくても、入店した順番。
早い者勝ちだね。
そうなんです、うん。なるんですが、もう入ってね、1時間ぐらいもしたらもう待ってらっしゃる。並んでらっしゃるぐらい人気なんです。というのも、もちろん先ほどから売っている、もう鮮度がすげえっていうのだけじゃなくてですね、うん、行ける期間が実はちょっと定まってまして。
あ、ね、生き物だからね。
そうなんです。うん、というのがですね、年中車エビが楽しめるんですけれども、この、うん、もうピチピチの生き車エビを楽しめるのは、うん、逆に楽しめない時間がありましてですね。うん、それが、その年によってバラバラなんだけれども、だいたい7月から9月中旬までは、うん、冷凍の車エビを使ったお料理のみのご提供ということで、うん、お寿司とか、うん、お刺身、うん、コース料理などはね、お休みされてるそうなんですね。
あ、エビも暑いんだね。
そうなんですよ。うん、暑くて、死んじゃうんだって。しかも、その養殖の池の中のエビをすべて取り上げられて、うん、池の清掃と、あと設備のそのメンテナンスなどもしっかりされた上で、うん、また改めて9月の、まあ、どの時期かから、そのお刺身とかのエビの、提供を再開されるんですよ。
素晴らしいね。
それだけね、やっぱりこだわってらっしゃるからこその美味しさだと思いました。
う
ん、ゴジラエビって知ってる？
聞いたことない。
すごいでかいの。これお寿司で出してくれるんだけど、うん、ちょっとお値段は張るんだけど、すっごい美味しかった。
ゴジラエビ。
ゴジラエビ。
ガッツエラ。
超でかい。うん、ごめんね、ゴズイラに反応しなくて。もうね、ほんと、もうね、映像で見せたいぐらいなんだけど、僕の拙い語彙力で申し訳ない。ただただ美味しい。これをね、お伝えしたかったんです。はい。
じゃあ、改めてその美味しそうな、はい、美味しそうなエビの食べれる、美味しいエビか、はい、食べれる場所、もう一度。
お伝えします。はい、車エビレストラン玉屋、電話番号がですね、0989684435でございます。こちら玉屋さんホームページもお持ちです。インターネットで調べていただければ、うん、宜野座養殖場の名義のホームページなんだけど、うん、そことリンクしてこの玉屋さんの情報が載っています。はいはい、またグルナビでもメニューとか情報提供があるので、ぜひ、ね、うん、細かい部分はそちらでチェックなさってください。営業時間がですね、朝11時30分から夜の9時まで、ラストオーダーは夜の8時となっています。お伝えしたようにご予約は夜のお食事、17時から19時半という枠が決まっています。そののみで受けたまわっておられるみたいなので、午前中とか早い時間に行く方はご注意ください。定休日がですね、火曜日、はい、火曜日でございます。祝祭日にかかわらずお休みされたいとか、まあ、ただ場合によっては営業されてるかもしれないので、うん、そういった点はもろもろ直接か、もしくはインターネットで、チェックをお願いいたします。
じゃあ来月の月曜日行こうね。
超行きたい。
うん、行こう。
そうそう。で、うん、はるちゃんさ、うん、車エビなんでこんなにあるんだろうと、すごい沖縄でやってるんだろうと思って調べてみたんですけど、うん、もうご存知でした？うん、車エビね、うん、全国的に見て沖縄が売り上げナンバーワンなんですって。
あ、へえ、うん。
ただね、沖縄県で車エビの養殖をされたのは、うん、内地よりも10年ほどは遅れた、まあ、昭和46年頃、うん。
まあ、でも結構経つね。
結構経っておられました。うん、ただ、内地の方が最初はね、もちろん、ずっと養殖してたのが、今や沖縄ではですね、石垣島も含めて、だいたい6カ所の養殖場があって、そこでの、もう生産高がすごいんですって。
でもさ、人生で初めて車エビ食べたのね、うん、石垣島なの。
あ、そうでしょ、そうでしょ。
そうで、なんていうの、ごめんなさいね、いろんなエビのね、業者さんいると思うんだけど、ね、俺あんまりそんなにエビがアレルギーとかじゃなくて、ね、得意じゃなかったんだけど、うんうんうんうん、初めてエビに対してね、お金払っていいなって思えたのが車エビだったの。
そうなんです。
ごめんなさいね、なんか他で頑張ってる人ごめんなさい。でもね、
ただそれだけね、こだわって作ってらっしゃいます。この養殖場の情報も沖縄県車エビ漁業協同組合というところで、うん、まとまって情報提供もあります、うん、お歳暮の、うん、そういったお送りする、うん、なんかこうサービスとかもされてるみたいなので、うん、ぜひ皆さん沖縄の車エビたんと召し上がってみてはいかがでしょうか。
もしくは大ちゃんをエビ大使に5人目よろしくお願いいたします。
頑張ります。以上大ちゃんからの情報でした。
お知らせいきます。
家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
改めましてこんばんは、はるちゃんです。
はい、ヒートアップしてた大ちゃんです。どうも。
さあ、さあキャンディートークキャンディートーク笑ってマンボウ。さあ皆さん楽しんでいただけてますか。楽しんでるね。絶対楽しんでるね。
そうだよ、
愛してるよ。
ここでですね、このキャンディートーク笑ってマンボウの配信方法についてお知らせします。
はい、お願いします。
もちろん今聞いていただいているこの FM 那覇、毎週土曜日夜8時からの1時間でも楽しんでいただけるんですが、ポッドキャストでも配信をしております。しかも番組終了後にですね、ちょっと時間は置くかもしれませんが、楽しんでいただくことできるんですね。
はい、
聞き方はですね、 FM 那覇こちらまた公式ホームページにポッドキャストメニューというのがあります。こちらに進んでいただいて、キャンディートーク笑ってマンボウのページに行けば、パソコンスマホからいつでも聞いていただくことができますよ。その他ポッドキャストのアプリケーションをダウンロードして、この番組をご登録いただければ、いつでもどこでも楽しんでいただけます。ただちょっとですね、ポッドキャストの場合は著作権の都合上、意図的に一部カットしてある部分がございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、
さてさてさてさて、改めましてしょうこちゃん登場。
はい、よろしくお願いします。
そしてね、しょうこちゃん改めて紹介すると、那覇市三原にあります小春日和の女店長でございます。
女店長、よろしくお願いします。
寿司でございます。
はい、
寿司に行ってそうだ ね、
ね、初ゲスト。
さあ、そう、初ゲストの、はい、そしてその小春日和の中に、おい、先ほどねトークで申し上げました、まあね、ギターが置いてあるんですけども、うんうんうん、次のゲスト、そのギターの持ち主、えみちゃんでーす。よいしょ、よいしょ、よいしょ。稀に見るゲスト紹介だよね。
あんまりないね。
お店にギターを送った人っていう紹介。
そうそうそうそう。まあもちろんね、それだけで呼んだわけじゃないんですけれども、はい、個性豊かな、もう僕たちの友達でもありますし、根、はい、ね、掘り葉掘り聞きたいことが山ほどあります。先に言っとくけど、放送コードってあるからよろしくね。
ピーとかないですか？
ないないないないないないない。もうこれ一発撮りでやってから、これ収録とはいえ。
FM 那覇でございますからね。
78.0 メガヘルツでやっておりますので、よろしくお願いいたします。
さあさあさあ
さあさあさあさあ、まあね、先ほど申し上げました小春日和に、はい、さあギターを持ってきてくれたんですけれども、
今でもその情報以上はまだ
ね。さあね、まずエミちゃんの自己紹介、じゃあ出身と、もうな、まあ改めてお名前と、あとなぜ今沖縄にいるのか、
まあ、どれぐらい来てたつのかとか、
うん、はいはい。
なんか、うん、包んで喋っても大丈夫だよ。個人情報とかもあるからね。
OK です。
うん、はい。
まず、名前はエミと言います。はい。こんばんは。
こんばんは。
で、出身地ね、関西は兵庫県から参りました。沖縄に住んで今1年半ほど経ってますね。うん、まあ、3年ぐらい前から沖縄よく遊びに来てて、 お仕事辞めたので沖縄で働いてみようかなと思って沖縄にやってまいりました。
ジプシー、
ジプシ
ー、昭和桃江が言ってた
愛して
じゃ結構まだ来始め、来たばっかり。
そうですね、
そうだね、うん、来始めだけど、うん、でももう1年半経ってんだね。
あ、そうか。
一番最初に沖縄来たのはいつだったの？
2015年の、うん、7月。
7月、
すごい印象強かったのかな、はい、
あのバックパックで一人で、うん、あの何、うん、寝袋を背負って、
はいはいはいはい、
まず野宿しようと思って沖縄に来たんですよ。で
当時何歳？
当時25ですね。
24、5
の年。
若い美空であんた。
で、タクシーの運転手さんにすごい怒られて。
でしょうね。
そう。で、ゲストハウスみたいなところに、一度荷物を一回置くまでは俺はタクシーから降りられ、降りさせないって言われて。
なんて人情な
の。優しさだなと思って甘えてホテルは取りましたが、うんうん、
はいはい、
その後荷物を置いて国際通りをブラブラ歩いており、
うん、
面白いところないですかという道行く人に声をかけまして、うん、まあ、とある場所にたどり着き、
とある場所に。
そうです、そうです。そして今、まあ、こうやって沖縄で遊んでるっていう感じですね。
あ、じゃあ一回、そのね、旅人さんを知って、
そうね、そうね、
して、で、一回その兵庫県に戻って、
まあ仕事しつつ遊びに来て、みたいなね。
で、本格的にそのまあ2016年か。
うん、
ね、まず翌年ってことになるんだね。
そうそう、そうですね。
そうだね、飽きたんだね。なんか僕はね、もうその2010、だから合ってるのは2015年ってことなんだね。そ
う
そ
う、うん、
合ってるんだけど、あの、なんで今日ね、呼んだかっていうと、
はい、
ね、すっごいお歌がね、気持ちいいんです。この人もね、自分自身でギターも弾くし、うん、あの、お歌も歌うんだけど、ね、
そのギターが今小春にあるぐらいです。
そうそうね。なんかあの、こう、なんて言うんだろう、こう、あ、うまいとかっていうよりも、なんだろう、うまさよりもね、個性の方が、
なるほど、
来るから、うん、この子の歌は。
印象強いというか、
ありがとうございます。
そうそうそう。
ありがとうございます。
なんか、どんな人生歩んできたんだろうと思って。いや、それ言わなくて大丈夫だから。
なかなかね、恋にそれだけ魂を乗せれるっていうのは、なかなかないんじゃないかな。
あとね、あの、自分ね、実は自分もね、歌ったりはするんだけどさ。
そうですね。う
ん、あの、あんまり曲をね、聞いてこなかったの。今、あの、ほら。
あの、一般的に。
一般的に。だから、そのさ、小室。
ゲストからの兵が
そう。だ小室世代とかさ、そういう、あの、いい意味で、嫌でもどこ行ってもかかってる曲はさ、うん、耳にして覚えてるんだけど、うん、なんか、一瞬流行ったりとか、そういったものってあんまり聞いてなくて、しかも俺ね、うんうんうん、あの、例えば、大好きなマライア・キャリーね、昔当時好きだったマライア・キャリーの CD のアルバムの1、2曲だけヘビーローテーションでずっとそれだけ聞いてるの。
あ、じゃあ、全部を聞いてたとかっていうわけじゃないんだね。
そうそう、ちょっと前振りが長くなっちゃったけど、うん、そういう感じの音楽聞いてるから、曲数自体俺全然知らなくて、う
ん、あ、確かに。
で、この人に出会って、で、まあ、大ちゃんもあるんだけど、大ちゃんとこの人に出会って、エミちゃんに出会って、好きになったアーティストがいまして、
ああ、
それが椎名林檎さんなんですよ。
いやいやいや、
そうだね。
そうそうそう。
エミちゃんもすごいファンでいらっしゃる。
大好き、ね、大好き。
うん、彼女のね、エミちゃんの歌う椎名林檎のね、
うん、
あの、丸のうちサーディスティックとか。これまだ曖昧したばっかだからね。
なるほどね。あ、びっくりした。片言なのかな。まだ曲名が曖昧になったんだね。あ、よかったよかった。
そうそうそう。うんうんうん、今度もね、もしできればここでさ、生歌で歌ってもらえたらいいなと思って。
いいんですか？
ギターは、そうそう、持ってこれるよ。
そうだね。持っていったもんね。
お春にあるし。
今度4月に来る新しいスタッフに弾かせるから。
なるほどね。素敵。
ね。報酬は
入社後
出ない
ブラック企業だね
賃金は払ってください、うん、よろしくお願いいたします怖い怖い怖いまあそんな感じで、ね、まあ
置いて今の
そうそう
歌がね
歌が好き で、
うん、本当に上手で、
あとまあなんだろうねこう エミちゃんっていう子はね、すごくこう若いんだけどね、すごい昭和なんだって、平成生まれなんでね。
はい、元年ですね。
ね、ギリギリ、うん、平成生まれ。
ギリギリそう。うん、
ねえ、だけどすごい昭和臭という
か。昭和臭
もうくっさいくっさい。
カレー臭みたいに言わないで。
ねえ、なんかこう、言葉の使い方だとか、うんうん、なんか、まあ、どうだろうね、ちょっと年がね、冷静に考えたらちょっと離れてるから、その、エミちゃんのね、平成元年の人たちの世代を語るほど知らないのも正直あるんだけどね、一緒に、なかなか遊ぶ機会がね、少なかったから、ここ最近はね、もうそういう人たちもやっぱりさ、飲みに出てきて、ね、次、来年が31年だから、
31年。
ね、わお、年がバレる。ね、いい年なわけだからね。
そうでございます。
ね、うんうんうん。でもね、素晴らしい。まあ、自分自身も自負してますが、なんか、エミちゃんの話とか、歌とか、あと一緒にね、飲んだりしてたら、ああ、いい時間の過ごし方してる子だなと思って。
そうだね、結構、ありがとうございます。若い世代の方とお話ししてるときに、やっぱこう、どうしても感じる、ジェネレーションギャップ、みたいなものを、そんなに感じないっていうのは、僕の印象にあるかな、エミちゃんって。
そうだね、その、感じないっていうのは、あるんだけど、そこへ、ね、こう、そこを超えたもので ね、話ができるから。
そうそうそう。たまにエミちゃんとお話ししてて、ちょっと何言ってるんだろうって思うときも、うん、何の話題なんだろうって思うときもあるけれども。
やっぱ、翔子ちゃんとかだとね、同世代だから、うんね、まあ、音楽とかね、なんかそういうのでも、すっとなんか別に確認し合わなくても、入って、来る翔子ちゃんもたまに何言ってるか分かんないときあるけど。嘘嘘。嘘嘘嘘嘘嘘嘘。
サンドイッチマンみたいな。そっかそっか、二人は、翔子ちゃんとエミちゃんは、
そう、案外年が近い。ね、
案外近いか、うん。でもみんな2、3歳とか。
2、3歳。
の、ここ俺と大ちゃんが同い年で、エミちゃんが一番下で、その間に翔子ちゃんがいるって感じだね。
間ですね。そう
そう、聞いてる方の年代層もちょっと気になるで、でも大体そんな気がするけど。
うん、そうそう、あ、なんでね、そして今こういう話をしたかっていうと、はいはいはい、僕たちはね、この番組で、まあ、なんだろう、いろんな人がね、こう聞いてくれてるんだけど、うん、その中でさ、今こう楽しいのね、自分が今やってる、こうやってラジオやってることも歌を歌ってることも普段の仕事もそうなんだけど、うん、こうやってゲストの人たちをね招いて、特になんだけど、ほら卒業シーズンじゃない今、
う
ん、で新しい人生を歩もうとしてる人たちがいるでしょ、うん、でなんかね、伝えたいのが、なんかうまく生きろとかそんなどうでもよくて、いろんな職業があって、いろんな生き方があって、自分次第でどうにでもなるよって、楽しみ方は人それぞれでいいから、
うんうん、そうですね、
そうそうそう。でもさ、そのエミちゃんの世代でも僕たちの世代でもさ、なんかやっぱり最初の若い頃ってさ、ね、何でもかんでもうまくいかなかったでしょ、
うん、もちろん、ね、
そこでいろんなことがあって、うんうんうん、今楽しいって思えるさ、時間が増えてくるわけでさ、うん、まあ今回はね、ちょっとね、この1時間じゃ語りきれないんだけど、
そうだね、ね、
またまたお二人にもね、今後またちょいちょいね、出演してもらってさ、はい、逆にラジオでね、あの時こんなんがあってみたいな、うん、あ、これリスナーの人に伝えたいな、なんてことをさ、ね、そうそう、二人にも伝えてほしいし、うん、リスナーのね、聞いてる皆様もね、ぜひぜひこういう感動がありましたとか、まあ、こういう失敗がありましたとかさ、そういうのも一緒に共有できてたらいいなと思って、ね、今この話の流れでエミちゃんに何か失敗聞こうと思ったんだけど、怖いからやめとこうかな、
ね、
台本ないからね、
聞きたい方はお便りください
準、ね、レギュラ
ー、ね、記念すべき初ゲストでいらっしゃいますから、これ今回のみならずね、次回、
そうだね、
もう次回も一緒かもしれないぐらいの
大ちゃん風邪ひいた時エミちゃん来ればいいし、
よろしくお願いします。
2人とも風邪ひいた時もショコちゃん来ればいいしね、
そう
ですね、
まあいろんな遊び方がね、はい、これからもできます ね、うん、ね、まあちょっとごめんなさい、俺がすごい話しちゃったんだけどね、まだまだちょっとあと一なんか一質問だけエミちゃんに聞こうかな。はい、大ちゃんからなんかないかな。急に降ったね。
休日は何されてるんですか。趣味とか。
趣味寝るか 漫画見てるか、料理作ってるか、どれかですね。
みんなこれでも役に立ってるんだよ、人生
は。諦めない。
毎日楽しいです。
あ、よかった。何よりだったね。
そうだよね。仕事ね、彼女の仕事ぶりもしてるんだけど、仕事を思いっきりやってるから休日ってそうなるよね。
そうだね。ゆっくり時間をね、自分のために使える。
実はね、僕も大ちゃんもそうだもんね。
うん、そうそうそう。
休みの日は、うん、某ネットフリックスさんだもん、俺。
僕、某テオリキさんだもん。ずっとインドアしてる。その分ね、あの、うん、思いっきりやってるからこそ、できることっていうことなのかな。
そうだよね。
で、僕らがこういう感覚になれるのは、うん、今日ゲストで来てくれた翔子ちゃんとか、うん、エミちゃんとか、普段なかなか会えないような世代だったり、うん、その業種の人とかと関われることっていうのも大きいのかもしれないね。
そうだよね。うん、いろんな人たちとね、出会ってね、
遊んでるからこそ
ね。ね、ネットフリックス見るにもさ、漫画だったりドラマとかさ、うん、ただ見てるだけじゃなくて、なんだろう、こう、自分の気持ちとリンクするさ、シーンとかさ、ドラマとかいっぱいあるから、そういうのを、うんうんうん、勝手に吸収してて、こうやってお話しするときとか、友達と遊ぶときとか、なんか、すごい役に立ってるなって後から思うことある。
ね。
ねえ。なんか、俺の講習会みたいになっちゃったね。
今、リスナーのみんなも若干その薄々。どうですか？キャンディートーク、笑って、マンボウですよ。
ついてきてますか？ね、
さあさあさあ、
うん、さあさあさあ、まあ、今日はね、小春日和の、かおりちゃんじゃねえ。
しょうこです。
誰小春日和の女主人、しょうこちゃんと、
しょうこちゃんとね、
その小春日和にギターを渡している、えみちゃん。
えみちゃん。
えみです。
ねえ、こんなね、って大ちゃんと僕と今日はね、はい、4人でお届けしてきたんですけれどもね、さあさあさあさあ、
ね、もう、
さあさあ、改めましてね、はい、ちょっともうすぐ番組も終わりそうなのでね、
で
ね、お便りのね、募集方法をね、
はい、
じゃあ今度僕が言おうかな。
はい、お願いします、アルちゃん。
はい、では改めまして、お便りの募集方法です。メール、candytalksm@gmail.com、candytalksm@gmail.com、candytalk 笑ってまんぼうの公式 Facebook ページもあります。FM 那覇ホームページトップ画面左上付近に番組へのメッセージフォームへ続くボタンもあります。この3つの方法でお便りは募集することができます。あ、はい。必ず、はい、4つ目あるの忘れてた。まず3つ。そして、必ずペンネーム、メールアドレス、住所を添えてメッセージをお送りください。そして4つ目。もちろん、おはがきでも募集しております。郵便番号 900-0013、900-0013、沖縄県那覇市、牧市 2-18-4-1F。沖縄県那覇市牧市 2-18-4-1F 切手の貼り忘れにはご注意くださいね。お便りの方募集しております、はい、最近ちょっとね早口言葉の挑戦状が皆さん切れてきましたんで、
そうですよ、お得なゲットがございませんよ皆さんのためのね、
あとねごめんなさい、先週ちゃんと言うの忘れたんですけど、もちろんこちらのお任せプレゼントが、はい、その、僕か大ちゃんもしくは二人の任した挑戦状に負けたパーソナリティのサイン、どちらかを選ぶことができますので。
そうなんですね。
そうなんです。そう、先週決まりました。
あ、ヤッホー、うん。今聞きました。
ね、なので、まあ、どちらかがいいか、はい、
ね。そうですね。
書いてないと自動的にこちらの、
はい。
お
すすめのプレゼント
におすすめ、お任せプレゼントとさせていただきますのでね。うん、
はい。よろしくお願いしますね。
はい。誰かにいただいたものを渡すことはありませんので、はい、安心してください。
安心してください。
さあ、まあ、こんな感じでね、キャンディーとこ笑ってマンボウね、は
い、もう。今日すごいね。
早いね。
喋り倒した気がする。
ね、どうだったしょこちゃん。
ドキドキでした。
ドキドキ。
やっと慣れてきたところで終わり。
でもさ、最初の終わりには、ずっとスラスラ喋ってたよね。
本当に？
うん。
よかった。
なんか普段の会話と変わんないけど。
そうだね。そうだね。このメンバーだから。
そうだね。
ね、あ、そうだね。さあ、エミちゃんはいかがでしたか？
はい。いや、楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございます。
根っこが見えるね。ど真面目。
ねえ、なんか今後なんか沖縄でさ、まあ二、うん、人に問いかけようかな。なんか挑戦していきたいことみたいなこととかあったらな。うん、あと2分。
挑戦していきたいこと。あれ、
うん、
船みたいの漕ぐやつやりたいです。
カヌー？
違う。
サバニ？
サバニ？どっちかです。
沖縄の伝統それとも立ってやるやつ
立ってやるやつです。
あ、サップ、
サップね、
サップ、サップです。サップやってみたいです、
ね、サップ、サップ、うん、サップで鍛えてサバニだね。
そうだね
最終 ね最終ね。
えみちゃんはありますか？
あ、去年はあまり沖縄観光とかできなかったんで、マリンスポーツ今年は頑張ってみようかなとは思ってますが、もう根っこが引きこもりなんで。
じゃあ一緒にやろう。
やる？サップ行く。
一緒に
やろう。
ゲイして人は出会うんだね
大丈夫、あの公共の電波で約束して
た次回の出演時のお楽しみも増えたね皆さん、
ねなね、いつやり始めたら今度呼ぼうかでももう沖縄ね、あそうだ、海開きね、もう
してございます、
ね、北部の方でしてるからね、ぜひぜひ皆さんもね、はい、まあ、これからね海のシーズンになるんですけれども、必ず準備運動をして無理せず、必ず監視員の皆さんにの言うことを聞いてね、うん、安全に安全に、海は本当に安全にね、
危なっけですからね、
入ってください、はい、そしてね、今回は小春日和ということで、はい、あのまた美味しいね、はい、ランチ、そして夜のねおつまみもしょうこちゃん作ってくれますのでね、はい、ね、僕たちもこの後行きたいと思います。
あ、お待ちしております。
今日三原に行くのこの後。
そう、
みんなで行くんだよこういうのもね台本にないから
皆さんもぜひよろしくお願いします、ね、
さあさあ1時間のお相手は、はい、春ちゃんと
大ちゃんと
しょうこと
えみです。
ありがとうね、せーの、バイバイ、バイバイ。
この番組は小春日和、ガジュマル荘、ムーンスプリングレコードの提供でお送りしました。